聖書朗読です。旧約聖書エレミヤ書31章18節から25節、お手元の新共同訳聖書旧約聖書の部分の1235ページ、エレミヤ書31章18節から。私はエフライムが嘆くのを確かに聞いた。あなたは私を懲らしめ、私は鳴らされていない子牛のように懲らしめを受けました。どうか私を立ち返らせてください。私は立ち返ります。あなたは主、私の神です。私は背きましたが後悔し、思い知らされ、桃を打って食いました。私は恥を受け癒しめられ、若い時のそしりを追ってきました。エフライムは私のかけがえのない息子、喜びを与えてくれる子ではないか。彼を退けるたびに私はさらに彼を深く心に留める。彼のゆえに胸は高鳴り、私は彼を憐れまずにはいられないと主は言われる。道しるべを置き柱を立てよ。あなたの心を広い道に、あなたが通っていった道に向けよ。乙女イスラエルよ、立ち返れ。ここにあるあなたの町々に立ち返れ。いつまでさまようのか、背き去った娘よ。主はこの地に新しいことを創造された。女が男を保護するであろう。イスラエルの神、万軍の主はこう言われる。私が彼らの繁栄を回復するとき、ユダとその町々で、人々は再びこの言葉を言うであろう。正義の住まうところ、聖女の山よ、主があなたを祝福されるように。ユダとそのすべての民がそこに共に住む。農民も、群れを導く人々も、私は疲れた魂を潤し、衰えた魂に力を満たす。続いて、新約聖書、ローマの信徒への手紙、3章21節から31節。新約聖書の277ページ。ローマの信徒への手紙3章21節から。ところが今や律法とは関係なく、しかも律法と預言者によって立証されて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じることにより、信じる者すべてに与えられる神の義です。そこには何の差別もありません。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるのです。神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために罪を償う供え物となさいました。それは今まで人が犯した罪を見逃して神の義をお示しになるためです。このように神は忍耐して来られたが、今この時に義を示されたのは、ご自分が正しい方であることを明らかにし、イエスを信じる者を義となさるためです。では人の誇りはどこにあるのか。それは取り除かれました。どんな法則によってか、行いの法則によるのか。そうではない、信仰の法則によってです。なぜなら私たちは、人が義とされるのは律法の行いによるのではなく信仰によると考えるからです。それとも神はユダヤ人だけの神でしょうか、異邦人の神でもないのですか。そうです、 異邦人の神でもあります。実に神は唯一だからです。この神は割礼のあるものを信仰のゆえに義とし、割礼のないものをも信仰によって義としてくださるのです。それでは私たちは信仰によって律法を無にするのか。決してそうではない。むしろ律法を確立するのです。ご一緒に賛美歌を歌います。賛美歌の377番です。 皆様どうぞお座りください。祈ります。天の父なる神、あなたはこの世界とその中に満ちる万物を、命を、そして私たちを作られました。その大いなる御名をあがめて感謝いたします。私たちはその御手のうちにあり、生きるをも死ぬるをもあなたの御心のままに歩みます。神様どうぞ私たちの歩みをあなたの祝福のうちに、御手の見守りのうちに置いてください。すぐる一週間の間もあなたが変わらぬ御手を持って私たちを導いてくださり、今日再びこうしてあなたの皆を皆さんと共に、信じる者と共に崇めることができる恵みを心より感謝いたします。神様、罪深き私たちに憐れみ深く恵み深くあってください。ただあなたの恵みによってのみ私たちは御前に立つことができます。神様、私たちの心に喜びを与え、私たちを喜びで満たし、私たちをつなぎ合わせてください。ただあなたがお与えになる福音の喜びだけが私たちを生かし、私たちを一つにし、前進することを許してくださいます。神様、あなたの愛を私たちの上に注いでください。あなたの愛だけが私たちを新しく作り変え、良き技をなすものとすることができます。そのことを私たちは信じます。神様、この世界には私たちの罪のゆえに様々な悲惨と残酷さと暴力と怨念と悲しみと恨みが溢れています。それを鎮めることができるのはあなただけです。被災地にあって家族がバラバラにされて暮らしている方々の上に、あなたが癒しの御手を述べてください。その方々を存分に慰めてください。紛争地にあって武器の力によって、その争いとは何の関係もない人々が、一度しかない人生を生きることができず命を奪われています。神様、そのようなことがこの地上からなくなる日が来ますように、兵士たちに命令を与える立場にある人々に、武器によって平和は達成されないという悟い、知恵をあなたが与えてくださいますように。この町にあって助けを求める人々の声を私たちの耳に聞こえさせるようにしてください。私たちの間で育つ小さな子どもたち、道を探す若者たち、責任ある立場にある大人たち、そして弱いを重ね、世に生きる人々に経験と知恵を語るべき老いた者たち、そのようなこの町に暮らすすべての人々にあなたが今日も恵み深くあって、とりわけ体と心に病を覚える者の上にあなたが守りと導きをお与えください。聖霊なる神様、今日もあなたが聖書を通してお語りくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。もう一度賛美歌を歌います。50番です。どうぞお立ちください。 様どうぞおかけください。マルティン・ルターはパウロの信仰義人の教えを再発見いたしました。彼の時代の教会は今のような教会とは違った礼拝をしていたと言われております。まず私が立っているような説教団がある場所には祭司団が座っていました。司祭たちが、そして回収席と祭司団の座っている席の間には壁があったのです。で、場合によっては向こうで何やっているのか見えないくらい高い壁でした。それから皆さんが座っておられるベンチは、ありませんでした。回収は立ち見です。で、なおかつ礼拝はラテン語で行われました。皆さんはラテン語は分かりません。ですから、まさに立ち見の見物を回収の方たちはしておられたわけです。聖餐式も祝われましたが、聖餐式は、皆さんは基本的に参加しなくても大丈夫です。祭司たちだけで十分行われました。ですから回収がいない司祭団だけで行われる聖餐式というのもあったですね。むしろそれが普通だった。今の形は、宗教改革の結果生まれた形です。私が日本語を喋っているのも宗教改革の結果です。ラテン語でよかったわけです。それから賛美歌、今日歌う賛美歌は全部ルターが作った賛美歌です。回収の賛美というのは昔はなかったんですね。から聖書朗読のための翻訳聖書というのもありませんでした。ルターが作りました。さて、彼が発見した、パウロの、信仰義人の教え、それはおよそこういうものです。神の掟の決まり事を遵守するという行いにはよらず、ただ神の子キリストへの信仰によって人は救われる。信仰のみ、ソーラフィデイ。人は罪深い存在であって、自分の力で救いに到達することはできない。救いはただ神の恵みのみによる。ソーラーグラツィア。むしろ神の救いのうちにあるものこそが良い行いをなすことができるだろう。そしてこのことは聖書に記されている。旧約聖書も新約聖書も全体を通して、教会はこの信仰を証しする聖書のみによって立つ。ソーラスクリプトゥーラ。そしてこの三つの何々のみという言い方、これを束ねるのが、信仰義人論です。この条項によって教会は立ちもし倒れもする。この条項がなければ世界は闇だというルターの言葉が残っています。そしてその視点から宗教改革を行い、カトリック教会からは分離する形での、教会形成に至りました。実際にはカトリック教会がルターを破門したのです。そしてその破門は500年経とうとしている21世紀もまだ解けておりません。皆さんそれご存知ですか？解けてないですね。で、私はこのような以上のようなルターのパウロの理解、基本的には正しいと思っています。ただ最近の聖書学者の中にはもうちょっと違う理解もあります。例えばこんな感じです。パウロはルターが苦しんだような、一生懸命神の掟を満たして、神の御前に正しいものでありたいと努力しても、どうもその実感がない、私は罪深い人間だというような、 内的葛藤を持っていなかった。フィリピの信徒への手紙を見れば、彼は大威張りで、私は律法の点では何の落ち度もないと言っているではないか。こうアウグスティヌス的、ルター的なヨーロッパの内面性というのはパウロとは関係がない、こういうことを指摘する人もいます。ローマの信徒への手紙7章、先週の前のもう一回前の説教で取り上げた箇所ですが、私は律法を行いたいと思うが、私の体がそれを許さない。私は内面が分裂した哀れな人間だ。これは一般論であって、パウロの個人的な告白ではない。信仰によって人は義とされるという教えは、異邦人がどうやってキリスト教会へ参入されるかに関するユダヤ主義者との論争から生まれた議論だ。これは信仰に関する教えというよりは、宣教ないし教会に関する教えであって、キリスト教信仰のど真ん中ではない。ではキリスト教信仰のど真ん中とは何か、いろんな提案があります。一つは、キリストにおいて生きる性、この神秘主義的なキリストとの一体感がパウロの宗教理解の一番中心だ、こういう見解もあります。あるいは、いいえ、キリスト教のパウロのキリスト教の一番の問題は民族問題だ。選ばれしイスラエルの民と、律法を持たない異教徒たち、その、民族間の対立がキリストによって回復される、これが彼の一番の問題だ。いろんな見解があります。私はルターが正しいと思っています。伝統主義者確かに、イスラエルと異邦人の分裂という問題は今日の聖書箇所にも現れますね。それとも神はユダヤ人だけの神でしょうか。異邦人の神でもないのですか。そうです、異邦人の神でもあります。しかしその際の論拠は次のことです。実に神は唯一であるから、この神は割礼のあるものを信仰のゆえに義とし、割礼のないものをも信仰によって義としてくださる。つまり信仰はユダヤ人と異邦人の両方に共通する、その両者をつなぎ合わせる要素です。両者は信仰のゆえに、信仰によって義とされます。今日はこの信仰について、一つのことを申し上げます。プロテスタント教会はこの信仰が、私たち人間が神あるいはキリストを信じることを指していると教えてまいりました。信仰とは人間が神に対して示す態度のことだ、これによって人は救われるのだと教えてまいりました。ルターもそう教えています。これは正しいのですが、誤解の可能性があります。すなわち、人間の信仰が救いを作り出すという誤解です。違うのです。ルターにおいても違います。救いは神の義が作り出すのです。私たちの信仰はそれへの応答です。22節、すなわちイエス・キリストを信じることにより信じる者すべてに与えられる神の義がある。これはあえて申しますが誤訳です。イエス・キリストを信じることによりというところが誤訳です。そのまま訳すと、イエス・キリストの真を媒介としたというのが元のギリシャ語です。イエス・キリストのピスティスを通してと書いてあるんです。で、実はですね、信じるという単語はピスティス、真という単語の動詞の形なんです。で、それは自動詞なんです。で、誰々を信じるというときは前置詞が必要なんです。大抵はギリシャ語でエイスという前置詞です。イエス・キリストに向けた信頼という意味です。で、ここはイエス・キリストのピスティスって書いてあって、信じるは自動詞なのでイエス・キリストのという時ののは一応主語にしかなり得ないのです。 例えば自動詞、走るとか食べるとか寝るとか自動詞ですね。で、私の眠り、私の走り、私の食事って言ったときに、私は主語でしょ。私を走る、私を食べる、私を、わかりません、歩くっていうのはないんですね。ではここは、元はといえば、イエス様が神様に持っていた信仰心という意味なのでしょうか。では多分それも違うんです。で、これ議論があるところで、私が申し上げるのはその議論されていることの指摘だけなんですけれども、イエス・キリストのピスティスというのは、おそらくはキリストを通して明らかになった神との信頼関係という意味だと思います。もうちょっと言うと、神は真実な方だということが明らかになった、その出来事の名前がキリストなのです。人間はこの神の真実に対して同じく真実で対応答する。真実って信じるっていう字に、実りっていう字、神が開いた真実の出来事に対して人が真心で対応する、これが信仰なのです。で、そのように理解した方が、律法との行いの違いもより一層明らかになります。皆さん、ユダヤ教は自分たちが律法を行うことによって初めて救われる宗教だなどと考えていると思っていませんか。これはルターが与えた誤解です。ユダヤ教徒、そんな傲慢な人たちではありません。自分たちの行いで救いが達成できるなどと思っていません。彼らはそうではなくて、律法は神が与えた恵みなのです。ユダヤ教徒にとって、エジプトを脱出するときに、これに従って生きろって与えてくれた恵みなのです。だから恵みの中に入っていくための条件ではありません。律法は恵みの中に入ったものが恵みからこぼれ落ちないためのガードレールなのです。それでもパウロ自身は、彼はユダヤ教徒の中で結構過激なユダヤ教徒でしたから、律法の行いを救いの条件にまでしかねない、そういう過激さをパウロは持っていたと思います。だからその律法を行わない、そのガードレールを外してしまうような奴らを暴力で攻撃したんですね。その中にイエス派の人々がいたわけです。だからパウロはユダヤ教の中でもとびっきり超右翼だったと考えてください。一般キリスト教徒はもっと、ユダヤ教徒はもっと普通に穏健な人たちです。で、パウロのように非常にラディカルに律法を行うということを追求する場合、律法の行いは限りなく救いの条件に近づきます。神の恵みは後ろに退き、人間の行為が前面に出てくる。で、これに対してキリストを通して明らかになった神様の真実、これは神の恵みのプライオリティをもう一度回復するという意味です。ですから信仰を人間の信心の行為としてあまりに強調してしまいますと、律法の行いによって救われるというふうにパウロが排除しようとしていることがもう一回前戻ってきてしまいます。ですからキリストを信じるというのは大変よろしいのです。その通りです。でもその信じる根拠と信仰は神が与えたということを忘れてはいけない。それはそれを与えたのが神の義なのです。私たちは人が義とされるのは律法の行いによるのではなく信仰によると考えるからですと翻訳されています。ここもちょっと変な訳です。律法の行いによるのではなく、そうではなく何々、つまり not but で訳してありますね。原文は違います。そうではなくて、私たちは律法の行いの彼方で信との関わりにあって義とされると考える。それが原文なんです。律法の行いという、人間が何かを行うという 行為の意味関連の外側で、それと関係のないところで信頼によって義とされる。で、この信頼という言葉は私たちの一方的な信仰心ではないです。そうではなくて神との関係という意味だと思います。神が開き、私たちがそれを受け入れることによって与えられた信頼関係、その中で私たちは義とされる。パウロはそう言っていると思います。非常に分かりやすく言うと、信頼関係に生きることで神との生きた関係へ立ち戻る、そういうことです。神の義、これは神が作り出した関係の回復です。復活信仰はそのことを意味しています。神はイエスを死者たちの中から起こした。イエスの十字架は私たちを罪が支配していることの孫を肩なき印です。正しい人が虐殺されていく、今も続いているではありませんか。十字架は私たちの罪の印です。そして復活は神の創造的な回復の行為です。神はイエスを起こした。だからイエスは十字架の傷を受けたまま神の命を生きています。これが神の義です。そしてそれを受け入れる私たちも生きるのです。お祈りいたします。神様、あなたの示された私たちに対する信頼を称えます。あなたが御子イエス・キリストを私たちにくださったことを感謝いたします。これが孫を肩なきあなたの愛の印です。私たちは同じ信頼を持って、信仰を持って、これに応えたいと願います。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。次、賛美歌を歌います。317番です。第1節を平井桃子さんに歌っていただいて、2節、3節を私たち回収で、そして4節、5節をもう一度平井さん、そして6節はご一緒に歌います。一応立てる方は立っていただきたいと思うんですけれども、全くご自由に楽になさってくださいませ。座ったままでも結構ですし、ご自由にお願いいたします。では歌いましょう。